生ほじる新ネトラジです。3月はうつ特集で、今週は第2回目、うつ病カウンセラーの大竹隆翔さんをお招きしてます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大竹隆翔さんはカウンセラーをやってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、名古屋でカウンセラーを、まあ、心理カウンセラーをやってますね、はい。
うつ専門カウンセラーさんですよね。
そうですね、まあ、自分がうつ病だったので、まあ、主にうつの人がいらっしゃってる感じですかね。まあ、別にうつの人だけじゃないんですけど、まあ、主にうつの人が多い感じですね。
自分が体験されて、そこからこう完全に回復されたっていう感じな。
そうですね、まあまあ何をもって完全にかっていうのは難しいところがあるかもしれないですけど、まあ当時はね、朝起きれないし眠れないし、何もする気がしないしっていう感じだったんですけど、まあそういう意味で言えば、まあ眠れるようになったし、まあたまにはね、夜中に目が覚めることもありますけど、まあまあ普通に起きられるし、まあ生活も楽しむことができるし、薬も飲めないしという感じですかね。
なるほど。なんかどんな経緯でどんな状態になって、どんな風に診断されて、どんな風にそこから抜け出したかみたいな、ちょっと聞いてみていいですか。
はい。一番最初は僕は東京都で公立中学校の教員をやっていたんですけれども、社会科の教員だったんですけど、眠れなくなったんですよね。まあそれは仕事のストレスだと思うんですけど、眠れなくなったので、心療内科に睡眠薬が欲しいと思って、とりあえず眠りたいので睡眠薬くれっていうふうに心療内科に行って、に行ったら、まあうつだろうという、まあまあうつ状態という診断で、でその時にこう緊張して体に力が入っちゃってて、眠れないというかな、夜になると副交感神経がこう働いて体が緩んで眠れる、その機能が狂ってきちゃってるということで、抗不安薬を処方されたんですよね。まあ睡眠導入剤と抗うつ薬もちょっともらいましたけども、まあそれを飲んでるところから始まってという感じですかね。
なんかうつ病って一体どんなものなんだっていうことをもうちょっと理解したいっていうのもこのネトラジ特集の一つの意図なんですけど、何がきっかけで、何がどのようにストレスで、どんなことが自分に起こったみたいなことってどのように理解されてます？
僕の場合で言えば、まあいろんな要因があると思うんですけど、まあもともとその自己否定がすごく強かったので、おそらくストレスを溜め込みやすい体質というか、まあ性格というか、でまあ負荷がね、重なってくるためにこう自分へのダメ出しをしていく中で、眠れなくなったりとか、やる気がなくなってきちゃったりとか、頭が働かなくなってきたっていうのもありましたね。
自己否定が一つうつをこう促進させるんじゃないかってことですね。
そういうタイプの人は、割合として多いと思いますね。まあ、なんかいろんな分類があると思うんですけど、前 学んだ時に大雑把にこう、まあ、ある精神科の先生が言ってた分類なんですけど、
うん、
その元々脳の機能的な障害があるとか、
うんうん、
あの冬季うつみたいなその、
うん、
季節性のうつ、
うん、
北欧とかに多いかな、
うんうん、
そういうタイプの人にはなんかあの交通罪がよく効くらしいんです。でそれがまあ一つの、
うん、
まあ、流れとしてあって、
うんうんうん、
で二つ目にその、近親者の急激なそのなんていうかね、死っていうかその、
うん、
自己死とか、
うん
うん、その思わぬ出来事と、
うん、
で心的なストレスを抱える、まあ、もしかしたらその地震とかの震災もそうかもしれない
んですね。うーん、そうですね、
うん、みたいなところからあの起こってくるうつと、
うん、
それからその、まあ、僕は3つ目のタイプになると思うんですけど、もともとなんかあの生きる意味とか、
うん、
あのなんで自分は生きてるんだろうとか、そういうこう、
うん、
実存的な問題で悩んでいる自己否定の強い人が入っていくうつ、
うんう
ん、となんか主になんか3つに分けるというようなことをこう学んだことがありますけど、
へえ、なんか元々の脳の機能的障害とかこう日照時間が減ってきたのでみたいな季節的なものっていう、
うんうんうんうん、
あの割と外側の要因、あの自分でどうしようもないような、
うん、
物理的な要因とか環境とかからなる人と、
うん、
あの事故とかそういう大きなストレス、これも外部的要因だけど、そういう季節とかそういう話じゃない、ワンっていうストレスがあったことできっかけで起こる人と、自己否定みたいな自分の思いみたいな自分自身の性格って言えばいいんですかね。
なんでしょうね、うん、
のが原因で起こる人と 3種類に分けれる、
うん、その、
うん、
まあ一番目のタイプの人はね、抗生薬がよく効くみたいで、
うん、
あの2番目のタイプの人なんかは、
うん、
あの認知療法とかね、
うん
うん、そういうのも有効なアプローチっていうのが聞いたことがあるんですけど、
うん、
僕みたいな実存的なうつの人の場合は薬あんまり効かないっていう。
はあ、何が効くんですか？
まあ多分その生き方とか、
うん、
心の構えみたいなところ自体をこう何かアプローチしていくというか、
うん、
再構築していくというか、
うん、
そんなことじゃないかとは考えてるんですけど、
うん、じゃあカウンセリングがよく聞くの2番目3番目のタイプみたいな感じになるってことなんでしょうか？
まあその先生の話だとそんな分類をしていたっていう感じですけどね。
大竹さんの実感としてはどうですか？
ちなみにその、
うん、
自分自身の方だったし、
うん、
あの僕のところいらっしゃる方っていうのは基本的に僕と似たようなタイプの方が来るので、
うん、
そうなるとあの薬がもう効かない人が多いですね。
やっぱで一つ目のタイプの人にはカウンセリングが効かないんじゃないかって気がしますけど、そういうもんなんですかね。
どうなんでしょうね、うん、実際にそういう人とあんま会ってないので僕ははっきりは分からない
です。実感見ては分からない、
うん、
想像するとそんな感じしますよね。
まあ、その辺はその精神科のドクターの方がずっと詳しいかもしれないですよね、
うんうん、でも竹さんはそういうこう実存的な問題があったけど環境もまた引き金になって起こったですか？
そうですよね、きっかけとかはやっぱり環境とかストレスの負荷がこう自分の すごく少ないキャパシティを超えてしまったとか、
うん、
そんな感じですよね、うん
うん、でストレスのキャパが超えることで起こるんですかね。
まあ僕の場合は団子状になんか問題がいくつもこう重なり合って、
うん、
まあ、例えばあの去年だったのでそのクラス担任をしていた野球が、まあ、あの落ち着かなくて、
うん
うん、まあ、それをなんとかしようとしている中で、
うん、
あのまあ慣れないあの部活をね、
うん、
まあ、スポーツの部活の顧問をこなしながら、
うん、
で力のある同僚の先生とかが年度が変わった時に抜けてしまって、
うん
うん、まあ仕事の負担がかかってきて、うん、まあ、みんながいっぱいいっぱいの中で相談する相手がいなくなってしまった、
うん、
まあ、でそういう中で同僚の先生の間もね、ぎくしゃくして、
うん、
騒がしいと担任なんとかしろみたいな感じのプレッシャーがかかったり、
うん
うん、でクラスの中でいじめの問題がね結構続いてたんですけど、
うん、
まあ、それがそのいろんなアプローチをしたりね、こう解決しようとはしたりいたんですけど、
うん、
まあ、最終的にはそのいじめをしている、まあいじめされているっていうそのこのお母さん、女の子のお母さんから毎日のようにね、なんとかしてほしいというふうに電話がかかってくるのに対応している中で、まあいじめをしているというふうに言われている、現場を見てるわけではないので、まあいろいろ指導したりしていく中で、その相手の親御さんにもね電話したりしている中で、まあそのまあ向こうのお母さんが、うん、うちの子はそういうことはしていないと言ってます、うん、先生の指導の仕方が悪いんじゃないですかっていう感じになってしまって、
うん、
相手挟みの中で、
うん、
どうしていいか分かんなくなってしまったみたいな感じがありました
。相談できる人がいなくなったとか、同僚の先生とギクシャクしたとか、そういう両方の生徒の親から板挟みにあったみたいな、人間関係のストレスが大きかったっていうことですよね。
そうですね、人間関係のストレス、まあ、まさにね、教員という仕事は人間相手というか人相手なので、うん、まさに人間関係のストレスというかね、
うん、
で、おそらくそのこういうタイプの人には相談できるけど、
うん、
何かこういうタイプの人は苦手とか、
うん、
何か自分の弱みを見据えるのが恥ずかしいとか、そういう思い込みがすごく強くあって、なんかこう助けを求められないというかね、助けを求める自分っていうものに、まあ、許せないというか、そういうのもあったりします、うん、
なんかして、ね、相談できる人がいるとだいぶ違うとか、そして弱みを知られたらだいぶ違うっていうことでしょうかね。うつ病の予防とか、早いうちにちょっと進むのを止めるみたいなことのになるのは、相談に乗ってあげることだったり、自分がちょっと勇気出して弱みを出すことだったりするですかね。
そうですね、それは大きいですよね。
うん、
やっぱその同じ仕事だったら同じ環境じゃないと、
うん、
まあ、なかなか話しても分かってもらえないとかね、まあそれは大変やねぐらいな感じで、その実感としてなかなか分からないみたいな、で、業界が違うと具体的にじゃあどうしていったらいいのかっていうのをこう適切にこうサポートのアドバイスとかねできないっていうのもあるかもしれないですよね。まあでもその何か自分にこもりすぎるというかね、
うん、
それがやっぱりまずい気がしますね。
うーん、
僕がその回復していく上で一つ楽だったのは、
うん、
東京でその仕事をしていったわけですけど、
うん、
まあ療養のために実家に戻ったんですね、愛知県の、
うんうん、
その時にその実家の両親が近所の人とかに、
うん、
うつ病になって、まあ、今実家で療養してるっていうことをこう、まあ、オープンに話をしていたので、
うん、
まあ、昼間とかにその、まあ、ちょっとなんか散歩するとか、
うん、
コンビニぐらいに行ってみるとかは、まあ、あんま気にしてるに出れたというか、
うん、
それは大きかった気がします。
やっぱオープンにするって結構大事なんですね。
そうですね、
うん、やっぱりそうってこう気にしてたら、今外出ちゃまずいんじゃないかとか気にしてたらストレスですもんね。
ものすごいストレスだと思います。ものすごいストレスだと思います。そのやっぱりその例えば仕事をしていなくても、
うん、
心が休まらないというか。
じゃあ、ね、うつのご家族がうつって闘病中であるとか、お友達がとかいう方、一つその恥ずかしいことじゃないっていうメッセージを伝えてあげるとか、周りにこうとても普通に話すっていうのを見せてあげるっていうか、
うーん、うん、まあね、本人がどう思ってるかにもよるか難しいとかあるんですよね。友達にも話せないっていう人がね、結構いるので、うん、
いや、言いふらすのはまだ違うんでしょうけどね、
まだ問題な気がしますけどね。
許可、周りの人にそういうふうに言っていいかなって許可を取って、そしたらこう気兼ねなく飛んでれるし、変な目で見られないよみたいなことをあらかじめ言うとか、相談された時にあまりこう、っていうような反応よりは、そういうことって多いみたいだよねみたいにすっと受け止めてあげるとか、その辺できることあるかもしれないですよね。
まあでも友達とかも受け止めれないっていうのもあったりもしますもんね。僕なんかもその1年目の休職してる時に、僕の教員になる前にデパートで働いてたんですけど、そのデパートの時の同期とかにね、話をして、ちょっと遊びに来て、一緒にこう家でご飯食べたりもしたんですけど、後からね、聞いたら、やっぱ何話していいか分かんなかったって言ってましたよね、元気になったら。どういうふうに関わっていいかも全然分からなかったみたいなね。
こういうふうに関わってもらうと助かったみたいなのあります？こういう方、どう関わっていいかわからない方、
あ、なんかヒントってあるよね。そうですね、なんか嬉しかったのは、僕はその遠くにね、もともと中学高校とかの友達はそんなに親しくしてる人がいなかったので、デパート時代の同期とか大学の時の友達とかだったんですけど、その東京のその同期の別の席の同期の一人がね、愛知の隣の三重県で友達が結婚式があるっていうんで、ついでにって言ってお見舞いに寄ってくれたことがあったんですよね。そんなとかすごく嬉しかったですね。ずっと家に行って一人で、っていうか親はいるけど、転がってね、世間からも取り残されたような感じでね、自分は全く人に必要とされてないみたいな孤立感にすごく落ちているので、何かその自分のこうことは会いに来てくれただっていうだけでね、たわいもない話だけなんですけど、してくれたりね、あとその大学は高知県だったんですけど、高知から、実家がね、そいつの実家が高知に住んでる友達の実家が愛知だったので、実家に帰省に来た時に、ちょっと寄ってくれたりね、ちょっとお茶飲みとかってなんか連れ出してくれたりとか、そういうのはすごく嬉しかったですよね。
逆にこれはちょっと負担だったみたいな関わりありますか？これはちょっと辛かったとかきつかったとか嫌だったとか。
僕自身はあんまりないんですけど、一つ思い出すのはですね、ある人からですね、要するに、当時、公立中学校の教員、公務員を休職しているという形だったので、要するに、仮に公務員、教員辞めても、外の、一般企業は予備就職厳しいよと、だから教員戻った方がいいよっていうふうにプレッシャーを本人はそういうつもりじゃなかったと思うんですけど、そう言われた時にすごく追い込まれたような感じが、要するに自分としては良くならなきゃと思って気持ちはすごく焦ってんだけど体が動かないっていう時に、何かそういうこうグッとプレッシャーをかけられた感じがね、気持ちがドーンと10倍ぐらい落ちた気がしましたね。
その辺からこううつ病のお友達がいるような人、こういう関わりがいいですよって言うとしたら何て言います？ どちらか。
つかず離れず温かく見守る
ちょっとプレッシャーかけるようなアドバイスとかそういうんじゃない方がいい感じですよね。フラッとやってくれたとか何気ない会話をしたとか、なんかお茶を飲むに連れ出してくれたとか、それちょっと気話とか緩む方はいいんだろうなって感じが聞いてきますね。
僕の場合はそうでしたね、うん、まあまあ、うん、他の人もそういう感じじゃないかなとは思いますけれども、結構ご家族からね、プレッシャーをかけられて、追い込まれてガクッとしてるっていう人は多いですね。
あと大竹さんの今 NLP のカウンセラーさんですよね。
あ、そうですね、まあ、NLP を中心に、
NLP で回復されたっていうような、 NLP が効いたのでっていうのがあるんでしょうか。
あ、そうですね、僕は NLP がすごく効きましたね。
なるほど、
うん、
NLP っていうのはどういうものかみたいな、これを聞いてる方に説明って簡単に。
そうですね、怪しいですよねNLP ってね最近ちょこちょこっとなんか、ね、
うん、
聞く機会が多いかもしれないですけど、もともとは3人の天才的なセラピスト、
うん、
ゲスタルト療法のフリッツ・パールズさんと、
うん、
家族療法のバージニア・サティアさんと、
うん、
エリクソン・サイミンをやっていたミルトン・エッチ・エリクソンっていう3人の天才的なセラピストのやっていた手法を、
うん、
ジョン・グリンダーっていう言語学者の先生と、
うん、
リチャード・マンドラっていう数学者の先生が1910年代に体系化したものが NLP ですね。
うん、あ、3人のその天才的なセラピストのが何をやってるかをまとめたものだっていうのを聞いたことあったんですけど、言語学者の人と数学者の人が体系化した、
うん、そうですね、その
なんで心理学者がやらなかったんでしょうね。
そのサンタクルーズ校っていうところはセラピーのすごく盛んな、そのグリンダーさんとマンドラさんのいたカリフォルニア大学のサンタクルーズ校っていうところはセラピーのねすごく盛んな地域らしくて、まあセラピー自体がねかなり研究されていたらしいんですけれども、そのマンドラさんっていう人がモノマネの天才だったらしい。
モノマネの天才、面白い。そのバンドラさんはどっちですか、言語学者の人？
ね、数学者の方ですね。で、その、ゲスタート療法のフリッツ・パールさんのビデオを見て、その同じように真似できちゃったらしいんですよね。
で、やってみたら聞いたとかいうことな
の？まあ、その、非常にうまくできちゃうと。でも本人自身は何をやってるのかがよく分かっていなかったらしくて、で、その言語学者のグリンダー先生にどういうことやってるのかをちょっと解析してくださいというふうにお願いしたところから始まったというふうに聞いていますけどね。
面白い。なんかアプローチがの仕方が面白いですよね。
面白いですよね。
モノマネからとか、数学者がとかね。心理学者じゃないんだとか精神科医じゃないんだっていうのが、そこが良かったのかもしれませんね。ありきたりなところにはまらずに済んだっていう斬新なアプローチができたっていう、
つまりその例えばフリッツ・パールズ先生にしてもその弟子たちがたくさんいたと思うんですけど、
ねえ、
その、フリッツ・パールズさん自身が意識して、多分やっていたことを弟子たちに伝えていると思うんですけど、
無意識でやってたところについて、
無意識的でやってたところは伝えきれなかったっていうのがあるんですよね。
だからこそモノマネの人が活躍しちゃうんですね。無意識だと綺麗に広げられるから、でそこに重要な秘密があったんですね。
なんかそこにもあったんでしょうね。まあ、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、そのなんか6つか7つかのね手法をこうパール先生かバージニア先生かやっていたのをなんか12個かなんかに解析して、そのレシピを持っていったら、自分では7つだと思っていたけど確かにこの通りにやってるみたいな、こう本人自身が驚いたみたいな話も聞いたことがありますけどね。
ミラーリングとかも絶対その無意識ですよね。 あの同じような体の動きをするっていう
ね、ちょっとそこはよくわからないんですけどね、うん、意識してやってたのか無意識でやってたのか、
うん、
そのおそらくあの意識してやってたらその嫌がられると思うんですよね、
うん、
リングって、
うん
うん、なんか真似してるのなんか不自然な動きになっちゃったりとかして、
うんうん、
ある意味その精神科医の先生ってミラーリングと全く逆のことをやるじゃないですか。
あ、距離を
取ったのに、パソコンにこう向かって、
うん、
たまに患者の方を見つめ
てみ
る、うん、うん、ある意味ラポールっていうその波長が合う信頼関係を切ってる、わざと切ってるっていうのもあるのかもしれないんですけど、
うん、
そう、まあカウンセラーのね、僕らもそうですけど、こうまあ姿勢をあの合わせるっていうのはね、当然向かい合うっていうかね、目線も合わせるっていうのはやりますけど、
うん、
多分何でしたっけ、あの呼吸を合わせるとかやりますよね、
うんうんうんうん、
それがそのもう自動的に何かこう意識しなくてもそうなっているみたいな感じ、
うん、
になっていないとでもあれなんでしょうね、なんかね、うん、わざとらしくて嫌っていう、
あれでもやっぱ怒ってるなと思うんですよね。そういう訓練を受けたり、そういう教育ミラーリングっていうのは相手と同じことやるんですよって、そうすればラポール気づけるんですよとか聞いてることがないはずの近所のおばちゃん同士が同じようにほっぺたにこう手を片手当てながら喋ってるとか、
うん、
やっぱ怒っみんなやってんなって思うんですよね。
ああ、ね、無意識でそのやってます
よね。片方の人が笑ってるとき大体もう片方笑ってるとか、片方の人が難しい顔してるときもう片方の人が硬い顔してるとか、
うんうん、
まあ、怒ってるんですよね。だと、うん、私も面白いなと思ったのが、クライアントさんの側の人が、私が手を組んだら手を組んだりで、私が手をほどいたら手をほどくみたいなことやっぱ怒るんですよね。
ああ、なるほどね。
だから向こう、あ、そちらラポール気づくたミラーリングとか持ってないはずなんだけど、なんか波長が合っちゃうと一緒の動きをついしちゃうんだなと思って、とても面白くなったことがあるんですけど、そうですね、そういうの無意識で自然に、今まで多分長い人類で全ての文化でいろんな人がやってきて勝手に自然とやってきたことが、うん、こう、
うん、
モノマネの名手とかで手にかけると明るみに出るっていうことなのか、
うん、だったんでしょうね。そうですね、まあでもなんかわざとやってる感じだとね、本当に嫌な感じだと思うんですけどね。
うざいですね。
うざいでしょうね。うざいと思います。
NLP はそういうとても面白い発祥の仕方をしてるんですね。他に何かこう特徴みたいあります？ NLP の特徴
は、その結局もともとその天才的なセラピストの、
うん、
まああのモデリングというかね、
うん、
あの体系化から始まったんですけど、
うん、
その後にこう NLP はいろんな方向に発展していくんですけど、
うん、
あのまあセラピストのそのパフォーマンスすごくまあ短い期間とか、あのな回数の少ないセッションでクライアントさんをよくできる、
うん、
その手法がモデリングできるんなら、
うん、
あの他の分野でも、
うんうん、
ハイパフォーマンスを出している人とかのモデリングをすれば、
うん、
あのそれがあの体系化できるんじゃないかというふうに発展していきましたよね、
うんうん、
だからビジネスとか、
うん、
スポーツとか芸能とか、
うん、
そんな領域でもね、最初アメリカでなんか NLP が非常に広まったのは弁護士業界とかなんか聞いたことがあったけど、コミュニケーションが非常にね、あの
あ
いい状態に入るので、あとなんかセールスとかね、業界でなんか本物販売業で NLP を使っちゃいけませんっていうのはやっぱりいかなかったとかね。
あまりに聞くから
本当に悪いイメージが多い。
現代の魔法とか現代の魔術みたいに紹介されるのも聞いたことあるんですけど、私もあのほんのちょっとだけ NLP の講座、2日間講座みたいなの2回ぐらい出たことがあるんですけど、 すごいあーって分かるって、これ魔術だと思いましたね。なんか何と言えばいいんでしょう、あの先に何て言えばいいんでしょうね、体から先に作ったりしますよね、その時の感覚を思い浮かべるって、その時の姿勢作れとか、そうそう、ね、うん、ああいうのはな、未来先取りというか引き寄せの法則とか、これだよねって思って、引き寄せの法則のやり方みたいなのを教えるみたいな、そこがあるなって思いますね。
うん、なんかその、体を動かすっていうのはね、なんかあのこうなんかこう口角を上げて、あのまあ笑ってる表情を作ってると、そのうち気分がそうなってくるみたいな、こう、
うん、
あったりしますよね、
うん、
こうやっぱりその落ち込んでる人って下を向いてることが多いし、
うん、
うん、まあ沈んでる時の固まった姿勢とか決まったパターンがあると思うんですけど、
うん、
それを無理やりでも視線を上に上げたり、
うん、
胸を張ることによって何か内的な状態に変化を起こすみたいな、
うん、
そういうアプローチもあったりしますよね。
うーん、面白すぎ、
うん、あとそのよく未来のなんかいい状態をイメージするといいみたいな話ってあったりすると思うんですけど、
うん、
これなんかあのエリクソンのミルトン・エッチ・エリクソンの本を読んでいた時に、そのエリクソンが19歳でそのポリオ小児麻痺かなんかなってるんですよね、
うん
うん、でそのまあほぼ首と目線ぐらいしか動かないような感じの麻痺になっちゃって、
うん、
ベッドにまあ寝かされていたらしいんですけど、
うん、
そのまあトイレはね、あのお母さんとか家族に持ち上げてもらってロッキングチェアに回るかなんかを置いて、
うん、
そこでそのしていたらしいんですけど、
うん、
ある時にそのトイレ済ました後にお母さんたちが用事があって出てっちゃったらしいんですよね、部屋から、うん、でその暇だなと思って退屈だなと思って窓の外の農場が見えて、
うん、
あそこへ行って思う存分動き回りたいなと思っていたら、
うん、
実際にそのロッキングチェアが動いてたらしいんですよね。でそのエリクソンはあれ自分の体麻痺していて動かないはずなのになんでロッキングチェアがちょっと動いてるんだろうと思ったらしくて、
うん、
でそれをずっと考えていて、
うん、
でエリクソンが出した結論はその窓の外の農場へ行きたいっていうふうにイメージを浮かべた時に、
うん、
体が何か反応したんだろうと考えたんですよね、
うんうんうん、
でその窓の外へ行って動き回るってイメージを浮かべて、
うん、
体のどこかが動かないかチェックしたらしいんですよ、
うん、
そしたらその左手の指の一部がちょっと動いたらしくて、
うん、
で窓の外を置いて動き回るっていうイメージを浮かべて左手の指を動かすっていうところから、
うん、
イメージを浮かべて、
うん、
自分の体のその動かないところから動ける範囲を広げていって、1年後に車椅子で動けるまでに麻痺を治したっていう、それを未来投影法ってなんか名付けたのか、そういう名前がついてるんですけど、未来にこうなるっていうイメージを浮かべることによって無意識が体がそっちに動こうとするっていう、
うん、
でそういうことだからそのセッションの中でね、
うん、
どうやって治るかはまあ、うん、よくわかんないんで置いとくんですけど、
うん、
どうなりたいですかみたいな魔法があったとして、
うん、
何でも叶うとしたらどうなりたいですかみたいな質問をして、
うん、
まあ、やりたいことなんかありませんみたいな、うん、ことが出るんですけど、
うん、
まあ朝起きれるとか元気になれるとかどうですかみたいに、
うん、
それはなりたいかもみたいな、
うーん、
いやそんなイメージしましょうよつって、
うーん、あの全ての問題を解決していった日に目が覚めたとしたら何で気がつきますかっていう質問とか面白いですよね。
あ、面白いですね。
分かりにくい説明だったかし
ら、うんうん、面白いですよ ね、
ね、うんうん、寝ている間に全て今抱えている問題が全部解決してたとして、それを知らないまま目を覚まして一日を始めるとして、うん、実は自分の問題解決しちゃったのかなって気がつくのはどの瞬間ですかっていうような質問があるんですよね。
あ、なるほど、
うん、でそれ、
うん、
でそれからこう なんだっけ、だかコーヒーの味が違うところにあれと思うはずだとか、そういうようなことが出てきた時に、うん、じゃあコーヒー美味しく味わうってことを今日から始めましょうみたいにすると、うん、あの問題解決が早まる的な、
うん、
そういう話だったと思うんですけど、
うん、
私が習った時に聞いたのが、
うん、
そういうちっちゃい風穴を開けるような、
ちっちゃい風穴をね、
うん、
すごくこう枠の中にもうガチガチにはまっちゃっているので、
うん、
良くなった時っていうのをイメージしにくいんですけど、
うん、
もう体が動かないし、
うん、
もうあのやる気も起きないしみたいなところで、
うん、
でもその枠の外に元気になった時に何したいとかいうところに答えがあるとか、
うん、じゃあそれを今日から始めましょう的なねことがすごい打開策になっちゃったりするんですね。
だからそのさっきね、あのトモさんがおっしゃったようなミラクルクエスチョン、その奇跡が起きるっていう質問をとかするってね、あの大きい気がするんですけどね、
うん
うん、僕がその病院のあの併設されてるカウンセリングルームでカウンセリング結構長いの受けてたんですけど、その時にあの、まあ、なかなか良くならなかったのの限界にやっぱりその、状態どうですかって聞かれて、
うん、
眠れませんとか、やる気が起きませんとか、
うん、
あの辛いですみたいな話を、まあ、30分から15分ぐらいして、
うん、
ずっと暗い話をしていて、また来週とかいう感じだったんです
け
ど、結局まあそれずっと受けてても、うん、なんか結局ずっと暗いままみたいな、
どんどん暗くなるみたいな、自分はなんて悲惨な状態なんだ的な、
その良くなったところの方をなんかあのね、あの膨らましていくと、それこそなんか抜けるというかね、
うん、大竹さん実際に NLP の方に行かれて、あ、これは効果があると思ったのはどのような瞬間というか、どんな時なんでしょう。
結局その頭の中が嫌な体験とか経験とか、あの記憶でもうあのほとんど占められちゃっていくんですよね、
うん、
ぐるぐるぐるぐるその嫌なことが浮かんでくるというかね、うん、でそれをその違う方にフォーカスを向けるというか、そういうことをやり始めてからですよね。まあ、そのための手法として多分いろいろなアプローチがあるんですけど、まあ、一つには僕はその、こういうのを学んだ後は自己催眠とかをねよくやってましたね、
なるほど、自己催眠、
自己催眠、まあ、エリクソン催眠を使った自己催眠っていう感じなんですけど、
ちょっと自己催眠をね詳しく伺いたいんですけど、その前に掲示板に、うん、あの投稿が入っているので読み上げますね、
はいはい、
みどりさんから、前回多分ゲスト出演してくださった三好みどりさんですね。
ああ、そうですね、うん、
私もうつ病の時友達が離れていくみたいに思えて悲しかったことがあります。顔を見て話をしてくれるだけで救われますよね。共感します。でもう一つみどりさんが投稿してくださっていて、こういう時だからこそ放送してくださっていることがありがたいって感じます。さまちゃん、大滝さん、ありがとう。今悲しい映像をたくさん見て、または身近に悲しいことがあって心が苦しくなっている人に何かアドバイスがあったらお願いします。お日様の光を浴びながら歩いてみるのがいいですよとか、そんなことにもいいのですけれども、日の光を浴びることでセロトニンも増えると言いますもんね。なんかね、今おっしゃってた自己催眠とかもやれることの一つなんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。
ね、どうですかね。まあそのどうしてもネガティブになってっちゃうと思うんですけど、
うん、
そのこう大体その嫌なことがあった時、例えばその僕がまあデパートにも興味のある時でもいいんですけど、
うん、
嫌なことが多い時って、
うん、
あの今日はまたあの嫌な女子に 何言われるんやろうとか、
うん、
またあの親からクレームが来るのかなとか、そういうことを朝まず第一にそういうこうイメージを浮かべてたんですけど、
うん、
うん、こう 脳みその仕組みとして質問されると何かその解を探そうと検索を始めるっていうのがあるじゃないですか、うん、
はい、
うん、そんな仕組みをこう学んだとは、うん、今日はどんないいことがあるかなとか、
うん
うん、今日は何か少しでも良いことがあるかなみたいな、
うん、
そんなのを朝質問したり、
うん、
するようにし無理やりにでもこう、うん、知っていたというかね、
うん、
うん、ありましたね、
うん、
まあ今もしてるんですけど、
うん、
うん、まあその辛い中とか体が動かないような中でも、
うん、
うん、なんか脳に無理やりそのいいことを検索させるというかね、うん、
うん、
フォーカスをその向ける方がやっぱりこう重いものであればもしくは辛いものであればあるほどやっぱそっちにこう膨らんでいってしまうと思うので、
うん、
まあ、ちょっとでもその辛い中でも例えば道端に咲いてるタンポポかなんかに何かちょっとだけホッとするとか、
うん
うん、何かこう誰かが入れてくれたコーヒーが、
うん、
ちょっとなんかジンときたりとか
、
そんな検索をこう脳がしてくれるように、
うん、
うん、持ってったりしてましたね。
うんうん、行動療法とかでも使われるって聞いたことあるんですけど、こう日記に良いこと、日記的なこと、今日あった良いこととか、うん、今日あった効果的なものみたいな、
うん、
書くといい的な聞いたことあるんですけど、うん、そんな感じですよね。
あ、多分そんな感じでしょうね。
で夜寝る前にいいこと思い出し、今日何いいことあったかなと思い出して、朝起きた時に今日どんないいことある、いいことがあるとしたらどんなことかなっていうような、いいことにフォーカス当てる、練習するというか、
うん
う
ん、
いうのがいい、ちょっと効果的かもしれないですね。
うん、うん、そうですね、うん、そういうのはあると思いますね。うん、
あと私自己催眠ってことは気になって、自己催眠の方法もぜひ聞きたいと思ってるんですけど、それはどんな感じですか？
あ、自己催眠はですね、
はい、
まあ、僕は神社のね、
うん、
お参りとかをよくやっていたんですけど、
うん、
まあ、散歩もできるし、一応なんか神社に行くと目標があると散歩しやすいとかね、でお参り行ってそのなんか良くなりますようにとかやってると、
あ、
まあ、一つのこうなんか日課みたいなね。
あ、
まあ、それをやり始めたきっかけは、連れが鬱になりまして、
うんうん、
っていう、
まあ、
なんか、岡田先生さんが書いてる漫画が、うん、
テレビとかにもなったんですよ ね、
今度映画化なんかされると思うんですけど、あれのね、続編っていうか、その、2巻目かなんかで、その連れさんが良くなっていく過程が描かれてるんですけど、
うんうん、
その中に、まあ、連れさんがいくつかやったことの中に、神社、参りみたいなのがあったんですよ。
うん、
でそれでその真似してやってたりもしたんですけど、
うん、
その神社はそのすごくこう昼間とかでも人があんまりいなかったり、こう、
うん、
森の中だったり山のちょっとね丘の上だったりこう、うん、
ちょっと気分が良くなるところにありますよね。
うん、ちょっとなんかその静寂でこうなんかこう
正常な感じするとこでね、
いい気みたいなとこだと思うので、なんかちょっと催眠入りやすいと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
催眠入りやすいいい気のところを探すっていう一つあるんですね。
うん、
うん、
でそのまあ簡単なその自己催眠としてはですね、昔ピザピザピザピザとか言って書いてっつって、そのこう肘を指さして、これ何言ったに言うと膝とか間違えちゃったりとかあるじゃないですか。
ありますあります。
まあまあ桃太郎って10回言ってっつって亀をいじめていたのはみたいに言うと、
うん、浦島太郎っていう名前あるんだけど、浦島太郎っていじめっ子だっていう
子供みたいなね、うん、でそういうそのなんか脳の仕組みを使うんですけど、そのイエスを取るんですよね、いっぱい自分に対して、
うん、あ、なんか、うん、あ、いい誤解を生ませさせるっていうような意味のことかな。
あ、そうですそうですそうです、まあ、例えばだから神社でやるとすると、目を閉じてその境内の前に立って、まあ 今あなたは目を閉じています、両足が床についています、何かの音を聞いています、ご自分の呼吸を感じています、そしてあなたはとてもリラックスしています。要するにイエスイエスイエスって言った後にリラックスしてないんだけど、リラックスしていますっていう、
こっち側のついでにうんって、はあ、ああ、そうだと思っちゃう。
スピードついだったら言うと、はい、みたいな感じっていう。
なるほど。ついでに、はいってつい言っちゃうっていうの
を逆手。言っちゃうっていうほど、エリクソンはやっていたらしいんですけど、それをこう自分にやっていたみたいな、こう。で、その静かな、まあ、僕がよくやってたのはその静かな何かあのこの空気を感じていると、何か穏やかなエネルギーが自分の中に溜まってくるのを感じて、そのエネルギーを感じているととてもこう力が抜けて状態になっていきますみたいな、こう、そういうのしょっちゅうやっていましたね。
いろんな複合的な良さがありそう、神社でそういうこと、神社とか多分お寺とか教会とかでも多分いいんじゃないですかね。
まあいいでしょうね、おそらく ね、
パワースポットと言われやすいとことかね、そういうふうな、ここはいいところなんだって自分が納得できるようなところで、そういう自己催眠、はいとしか返事ができないことを言っている ということですね。自分は今立っていますとか、うん、自分は今目をつぶっていますとか、でそれでこう、あ、だよねだよねって思っているところでこうリラックスしていますとか、体の中に心地よいエネルギーが満ちてきていますとか、なんかちょっとずつ気味が良くなってきましたとか、さちょっとついでに入れておく、
入れておく。
で本当にお参りとか手合わせたりお参りとかして、お前なんか力のある存在にお参りしたし、もう本当に大丈夫だっていうようなこう自己暗示を自分にかけていくっていうような、
まあね、パワースポットが好きな人はパワースポットはすごくいいだろうし、まあ僕は本当にその連れさんを見習って、まあ何でもいいから良くなりたいと思って、まあ、2年間ぐらいは何も、ね、できないようなこう引きこもってたり横になってたりっていうのがほとんどだったんですけど、まあ、2年ぐらい仕事休んだ後に何とか良くなりたいと思っていろんなことを試したんですけど、まあ、新興宿行ってみたりとかね、まあ、いろいろやったんですけど、その中で、まあ、風水とかもね、いくつか先生とかもあって、いい先生がね、たまたま何年目かの時にいたので、その先生について風水もちょっと勉強してた時に、そのこう太陽の、ね、光、まあ、天のエネルギーと地のエネルギーをイメージしてこう感じるのがいいとか言われて、で温泉はね、特にその大地のエネルギーがあるからいいみたいな、でその地元にその、まあ、温泉がこうあったのですから、そこ温泉入ってね、こう、まあ、お湯に浸かっていますとか、やりながら、大地の地球の、あったかいエネルギーが、に流れています、みたいなことをやってました。
まあ、自己催眠っていう言葉使ってますけど、瞑想とほとんど同じだと思うんですよね、
あ、そうですかね。
だと思うんですよ。で、瞑想の定義って、で私が思ってることなんで、あんまり偉い人が言ったこととかコンセンサス得てることじゃないんですけど、心を沈めて潜在意識や体の感覚にこう目を向けるっていうのが瞑想の一つの共通点かなと。ダイナミック瞑想みたいに体を動かしたり踊ったりする瞑想まで世の中にあるんですけど、座禅とかとお瞑想で何が同じなのかって思った時に、体の感覚目を向けるってことなのらしいなって思って、
なるほど。
だから、そのリラックスしますとか目をつぶってますとか、体の中にエネルギーがとかいうのは瞑想だと呼んで差し支えないと思うんですよね。
ああ、そうなんですか。それは知らなかったんですけど。
多分ね、私も瞑想専門家ではないんですけど。で、お水とかお湯とかお風呂ってこうオーラを浄化するとか気を浄化するとかいうようなスピリチュアルなものの見方とかもあったりとかして。 いろんなことを複合してて、それはいいに決まってるっていうような感じがしますよね。あと、やっぱりこ、ね、古来から温泉ってこう湯治に使われて、体を回復させるとか、神経を落ち着かせて休ませるとかっていうことにずっと日本では役立てられてきたと思うんですけど、温泉絶対いいですよね。
いいと思いますね。まあね、本当状態の悪い時は、まあ、使っててもね、僕も気分も悪い時もあったし、なんとも言えないですけど、でも、そうであったとしてもやっぱり何かいいこうずっとね継続しているといい気はしますね。
また掲示板に質問が入ってます。質問など投稿が入ってます。みどりさんから、難しい時に難しい質問をしてしまいました。でもすごくいい お答えをお聞きしました。脳はその質問への解を探すんですね。だからこそいいことを探すような質問を思い浮かべるんですね。ありがとうございます。役に立てたならよかったです。でめぐめぐさんから、リスナーには子供を持つ親御さんも多いと思いますが、子を持つ親もしくは子どもたちにメッセージはありますか？子どものうちから学ぶうつ予防やメンタルケアみたいなものの必要性も感じます。どう思われます？
そうですね、まあ僕のより実存的なそのうちの人の割合は結構高いというか多いと思うんですけど、そこの自己否定がベースになっているうつというかね、そういう意味でその自己肯定感をいかに持てるかっていうのがすごく大きい気がしますよね。
子供を自己肯定感の持てるように育てるっていうと、やっぱり褒めて育てる系になりますかね。
多分そのなんだろう、その生まれてきてくれてありがとうみたいな、そんな感じじゃないかなと思うんですけど、
存在を喜ぶっていうような、一緒に遊んでる時に親がすごく楽しそうにっていうか本当に楽しみながら遊ぶみたいなことでもいいですよね。
いいですよね、
自分と一緒にいることを喜んでくれてるみたいなので絶対実存的な自信になりますよね。
なんか前ちょっとその催眠療法のセミナーに行った時に、ヒプノセラピーのセミナーに行った時に、その親御さんっていうか大人自身もその自分のその自己愛的なものがこう乾いていたりすることもあるじゃないですか、自己肯定感はあんまり感じれなかったりみたいな、その時にそのまあインナーチャイルドのね、癒しとかをやったりするセラピーとかであると思うんですけど、その自分の実際の子供のそばに、自分のその子供の頃の自分をイメージして、でその両方と遊んであげるみたいなイメージをね、浮かべるのもすごくいいとかなんか学びましたね。
なんか泣きそうですね、そんなことしたら。
なかなかその、まあ僕自身もそうでしょうけど、その自分の中のそのインナーチャイルドを癒してあげるような、まあ、ちょっと怪しい人ですけどねなんかその先生はその信号待ちしてる時とか、なんか自分のこうちっちゃい子供を、イメージして手つないで、あ、赤だよって、そうやって遊んでるんだとか言って端から見たら怪しいですけどでもお母さんとかだったらね、なんかすごくいい気がしますよね。自分の子供と自分、幼い自分を一緒に遊ばせるイメージを浮かべたりとか、二人を同時にこう抱きしめるとかね、
そうですね。なんかペットでもできるなって思いました。なんか
ペットでもです、
ね、そう、お子さんがいないけど自分のインナーチャイルドを癒す必要がある人とかね、ペットってやっぱりとても子供と近いものがあると思うんで、ペットの横でインナーチャイルドをイメージして、インナーチャイルドとペットと両方と一緒に遊ぶみたいな。
そうですね、そういう意味ではその 妄想が好きな人とかはね、とてもいい気がしますよね。うん。できる楽しさはある気がしますよね。
そうですね。他にありますかね、お子さん。
お子さん。
子供のうちから学ぶうつ予防やメンタルケア。
それもどうなんだって気もしますけどね、こう子供のうちからうつケアとか。
子供らしくいさせてあげたらいいんだろうなっていうような感じもしますね。遊ぶ、存分に遊ぶ時間確保するとね。
そうですよね。まあ、それがいいのかどうかは分からないんですけど、うん、なんか前小学校のね先生で、特別支援教室みたいな、この障害児学級まで行かないんだけど、
うん、
普通の学校の中にこうちょっと学習障害とかで何か問題を抱えた子が集まって授業するみたいなところの先生が言ってたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと問題を抱えてるお子さんとかに、
うん、
すごく好きな人とか尊敬できる人みたいな、
うん、
人の話をいっぱいさせて、
うん、
その人とその子がいつもその子の心の中にいるんだよみたいな、
うん、
何かこうイメージを作ってあげて、
うん、
3人ぐらいね、その、こう、何か泣きにしちゃった女の子は、こう自分の心の中におばあちゃんか、
うん、
誰かそういうメンターをイメージできるようになって、何、うん、か意地悪なこと言ってきても、
うん、
おばあちゃんが私応援してくれてるもんみたいなね。うん、その時にこう自分のこう何かこう軸みたいなものね、こう、そう。3年生ぐらいの子がやれるんだっつって、ね、すごいなと思ったことがありました
ね。あ、いいですね。なんかそういう意味でなんか昔の信仰みたいなのってよくいいんだろうなって思いました。それこそ死んだおばあちゃんとかご先祖様必ず見守っててくれとか、お天道様が見守っててくれ、
なんかその理論的にはわからないけど、そういう何か効果はあったのかもしれないですよね。
ご先祖様っていうのを守ってくれてるもんなんだ的な話とか、お天道様っていうのがあるんだっていう話とか、天使が守ってくれるんだとかいうようなことを言ってもいいかもしれないとか、
うん、奥さんがねそういうのが好きだったらいいんじゃないでしょうかね。あとは、なんだろう、まぁ、ちょっとね、ずれちゃうのかもしれないですけど、
うん、
多分、親自身がね、
うん、
まぁ、お母さんかお父さんかわからないけど、何、うん、か生き生きしていると、
うん、
それってなんか、子供さんにも伝播するような気がしますよ
ね。ああ、そうですね。
うん、多分、その、うちの親なんか、まぁ、父親なんか特にそうなんですけど、要するに、その、ネガティブな、不満とか不平等を家の中でこう山ほど垂れ流していたんですけど、僕は多分空気を吸うように、もしくは日本語を覚えるようにそういう思考パターンをこう身につけたので、要するに仕事ってのは辛いもんだとか、人生ってのは苦しいもんだとか、その親の言葉だけじゃなくて、その表情とか雰囲気とかから見事に吸収したと思うんですよね。多分その親が生き生きとしていれば、なんか生きていくっていうのはこう楽しいんだなとか、こう素敵なんだなっていうのがこう無意識に入ると思うんです。
そうですね。
まあ、非常にこうなんかね、こう上っぽい言い回しで嫌なんです
けど、本当にまずは自分からっていう、自分が幸せになったら我が子とか幸せになるし、家庭も穏やかになるだろうっていう、そういうことですよね。
そうだとは思うんですけどね。あとはパートナーシップですかね。
ああ、 ご夫婦仲良くみたいな、
そうそう
ね、出てる影ね、
うん
うん
うん、パートナーシップはなんかすごく鍵のような気がします、
ね、そうですね、難しい鍵ですけどね。
トモさんはそのどうなんですか、パートナーシップ
は。今結構うまくいってるんですけど、やっぱりいろんな問題が、私も自分が傷だらけでぐちゃぐちゃのところからパートナーシップをスタートさせてるんで、若くして結婚してるのでね、夫婦仲を良くしていくのと自分を癒していくのとみたいな、両方並行しながらやった感じで、もう泣きながら喧嘩しながら、泣きながらこうセラピストに旦那がどれほどひどい人かっていう訴えながらって結構したやった、今の夏だってような感じで、やっぱ相手がいるし、でも相手が自分が見てる相手が完全にその人じゃなくて自分自身を投影した相手だったりとかして、すごい難しい、すごい難しいし、すごい取り組みがいになることだなっていう実感ですよね。でも取り組みがいになる、本当に大きなキーだと思います。
うん、
とても難しい。
大きなキーな気がしますね。女性とかはね、特にそういう問題で、女性の方がなんかダイレクトに分かってる感じが。
そうですね。女性の方が。これがこそが問題だとよく気がついて、男性は気がついてないふりしてたり、本当に気がついてなかったりっていうのは一般的に起こりがちな感じします。
うん、ありますよね。男性は仕事でこう何か問題だっていう感じで来るんだけど、その背景にはやっぱりそういう部分があったりみたいな、いうふうに感じることが多いですかね。
ですね。それはパートナーシップからっていう感じで、
もっと話が良くなってしまいました ね、
うん、あ、また掲示板に入って読み上げますね。むーちゃんさんから、めぐめぐさんへ、いい質問ですね、ちょうど聞こうと思ってたのでなんか嬉しいです。大竹さんへ、なるほど、やっぱり自己肯定感ですね。インナーチャイルドの話はものすごく共感です。子育てしているつもりが自分育てというもの、子供の方を成長させてくれる、そういうとこもありますよね。
うん、まあ、僕は結婚してないし子供もいないしからリアリティはないんですけど。
めぐめぐさんも書いてくれてますね。もし的外れな質問をしたならばごめんなさい。そんなことないですよね。鶏が先か卵が先か的な話で言えば、子供をどうしようというよりも大人が先なんですね。一人一人ができることは何かを考えるヒントになります。ありがとうございます。こちらこそね、いい質問してくださってありがとうございました。あっという間にちょっとお時間になってるんですが、
そうですね、
はい、ここまで話してみてなんかどんな感じですか、大竹さんたちでは。
なんか面白いですね、こういう話ができるっていうのはね。ただその自分が本当にその何もする気が起きなかったり、その何もできないような状態だった時とかも結構長かったので、そういう時はそのしょうがないと思うんですよね。こう当事者会とかね、よく言ってたんですけど僕、
当事者会、卒業の人の当事者で集まる会、
はいはい、でそこでその、精神病院にね、うつで1年ぐらい入院してて、寛解していったっていう人の話とかね、もう聞いたことがあるんですけど、その人なんかがよく、今でも会って話してるんですけど、よく言ってるのは、こうしたいことをする、要するに良くなっていく上でポイントを聞き、っていうのはなんかしたいことをすること、したくないことはしないこと、何もしたくなかったら何もしないこと、それ秘訣やねみたいなこ
う
言ってますよね。
なるほど。
ある意味その、横になって何もできないっていうのを、すごく自分を責めちゃったり生きてても意味がないとかね、なっちゃったりすると思うんですけど、その体としてはそれが最善だからそうしているというか、もしかしたらその、他の子と無理に仕事をしたりしたらもっと命の傷つけるようなことをするしないけど、でも その横になっているのが最善だから今はそうしているというね、
うん
うん、だからそれ今はその時期でそれでいいんだというふうに OK を出した、
うん、
そんなこともね、なんかすごく大切な気がしますけど、
ね、すごい共感しますね。うつをちょっとでも早く良くする大きな秘訣はしたいことをして、したくないことをしないこと、休みたい、休むしかない、あの体が動かないときはそれが必要なので、堂々と何もせずに 今一番大事なことに取り組んでるんだと思いながら何もしない、
うんうん、
でいると一番、
まあね、環境が許さないという人もね、まあ、たくさんいると思うんですよね。被災地がいてね、あの働かざるを得ないというか、そのあの稼がないとみたいなところとかで、
でもね、それでもやっぱりね、命に関わる病気ですから、早めに診断を受けて早めに休むって大事ですよね。
そうですね。
あ、またあの掲示板にむっちゃんさんから投稿が入っています。自分がなぜここに生まれてきたかを突き詰めて考えると、たとえどんなに世間から酷評を受けてるダメダメ人間でも、いらない人間なんていない、ありのままの自分でいい、自分の思いを大切にしてもいい、自分は一人じゃない、多くの存在に支えられている、そんな風に思いますよ。いいことおっしゃいますね。
そうですね、
その通りだと思います。
なんか僕もあのうつの時にね、その、なんかあのこう仏教の本をねちょっと読んで、なんかあのお釈迦様が縁起というのをこう言っていて、こう弟子にあの川の水を取ってこさせて、この水はどうやって存在しているみたいな質問をして、この水はこの水だけでは存在できなくて、その川の流れがあってで存在していて、川の流れはその小石とか土とか地形とかがあるから存在していて、その地形とかはあの土地があって、この地形があって宇宙があるから存在していて、何一つ欠けているものはないみたいな、まあもしかしてじゃあ自分もその何かこの何一つ欠けているものはないの中の一つなんかなみたいな、こう感じたことがありましたかね。
いい話ですね。
うん、
4分の1の奇跡っていうような話もありますしね、全部必要なんだと思います、本当に、あのうつって何だと思います？すごい漠然としたと思う、最後に
漠然としたね。まああの自尊的なこう問題として、そのあのなっている方、まあ僕みたいなタイプの人で言うと創造の病やと思ってるんですけど、僕は。
創造っていうのはクリエイティブの方。
クリエイティブ、なんかあの河合隼さんがなんかそういうふうなユングかなんか、なんかクリエイティブイルネスっていう言い方があるらしいんですけど、その自分らしい生き方をしていないから鬱になったね。自分らしい生き方をする、要するに無意識に体がそっちじゃないよっていうメッセージをしてくれっていうと、それを受け取れたらあの帰るっていうか。
なんかより豊かで、より自分らしい、より幸せな人生を想像し直す、クリエイティブするためになる病気だみたいな。
病気だみたいなね。
なんか前回のゲストの、あのみどりさんが言ってた闇がいのある病気だっていうのとつながってきますね。
かもしれないですよね。
じゃあある意味で祝福な側面があるって感じですね。
まあ、あのもっとズバッと言っちゃうと祝福そのものやという気がしないです。
さっきそうですね、なんかあなんか10分も過ぎてしまいましたが、
はい、
どうもありがとうございました、はい、とても興味深かったです。楽しかったです、はい、ではでは、じゃあ失礼します。あ、なんか一応最後は告知タイムすることにしてるんですけど、はい、何かこう。
ああ、そうですか。あのですね。まあ、僕はあの、事故しての今回に父親との関係の問題があったんですけど、 父親との関係をその NLP の心理療法を通して癒していったことが自分らしい生き方をこう再スタートさせる、まあ、契機になったと思っているんですが、
うん、
そのことは、まあ、小冊子にこうかなり詳しくこう思いを込めて書いているので、
うん、
もしよかったら読んでもらえると何かの参考になるかなとも思うので、
うん、
ホームページ の、 左上のところにダウンロードできるフォームがボタンがあるので、よかったら読んでみてもらえると思いますね。
ありがとうございます。大竹さんはどんなキーワードで検索したら一発で出てきますかね。
多分大竹流章で打ってもらえると、そうか、一発、うん、打つ名古屋とかで打つとですね、3番目ぐらいに出る、そう、大竹カウンセリングズムというの
が打つ名古屋で検索すると、
うんうん、
大竹カウンセリングルームっていうのが上の方に出てくる、
ね、出てくると思うんです。
大竹さんのうちは大きいのに竹が山岳とか登山部が使えそうな学っていう字ですよね。
そうですね、
山岳学、はい、大竹カウンセリングルーム、はい、大竹カウンセリングルームでやってもらって
る、ね、でも大丈夫ですね、はい。
じゃあそちらで小冊子が無料ですか？
ああ、そうですね、無料です、はい、
無料でダウンロードできるそうなんで、
はいはい、
はい、ぜひ興味のある方は皆さんやってみてください。
はい、
はいはい、ではではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。
はい、
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。失礼します。